三面。福岡大分教区合同青年黙想会。3月22から23日。旧カトリック神学院で、福岡と大分教区の青年黙想会がありました。18人の青年が参加、7人の司祭が共に過ごしました。韓国では若者の聖火を、生活聖火と言います。いつも生活聖火と呼んでいましたから、その意味について考えたことがありませんでしたが、日本に来て黙想しながら生活の中で気軽に歌っていると、本当にその聖火を通して日常生活の中でイエス様に会えるよう導かれるので、それが生活聖火ということではないかと思いました。今回の青年黙想会は、そのような観点から、司祭たちがそれぞれ聖歌を一曲ずつ選んで、青年たちの前で歌い、その聖歌を通して感じたイエス様を分かち合いました。さらに一緒に歌うことで、聖歌を通して日常でもイエス様に会えることを知ってもらうための時間を設けました。いつものような座ったままで、聞いたり分かち合いしたりするような黙想会ではなく、実際に歌って何かを感じられるように用意した時間でした。講話を聞いて頭で理解する信仰も大事なことですが、今私たちに本当に必要なことは、どんどん乾いていく私たちの心を温かく抱きしめてくださるイエス様を感じられることではないでしょうか。だからこそ、私は聖歌を聞き、歌い、その中で温かい何かを感じられたなら、その瞬間、信仰に対して心の扉が開くと思うのです。この機会を通して、これから1年に1回、教区青年の黙想会と青年キャンプを計画する予定です。信仰の中で楽しく遊び、信仰の中で温かさを体験するための私たちの旅です。教会の未来である青年たちのために、多くの祈りや応援をお願いいたします。青少年委員会、新東紀神父、手取り帯山教会助任。黙想会の様子が下記 QR コードからご覧になれます。QR コードがあります。写真、聖火で信仰を深めた青年たち。写真の説明、参加した司祭青年たち。祭壇の前で集合しています。写真終わり。光が丘教会、四旬節黙想会。愛の技は、教会の心。光が丘教会は、3月29から30日、四旬節の黙想会として、カリタスジャパンの活動について学び、愛の技の本質を考えた。29日はカリタスジャパン事務局の横山陽子さんがカリタスの活動についてスライドを使って報告。続いてカリタスジャパン秘書の瀬戸隆神父様、レデンプトール会の講話に耳を傾けた。瀬戸神父様は教皇ベネディクト16世が開直、神は愛で愛の奉仕を行うことが宣教、典礼と並ぶ教会の3つの本質であると述べられたことを紹介。愛の技、カリタスは教会の心そのものであり、私たちは困難のうちにある人々の叫びを聞いて、行動を起こさなければならないと強調し、人々の叫びに寄り添い、 助けようとすることは、主イエス・キリストの生き方そのもの。私たちはイエスと同じ道を歩まなくてはいけない、と訴えた。続けて、慈しみと愛があればどこにでも、神はそこに共にいる、と歌う天霊聖歌321番をあげ、神様が一緒にいてくださるからこそ、私たちは支え合い、使い合うことができる。もし私たちの力が足りなければ、神様が注いでくださる、と私たちの背中を押すお言葉。この聖歌は、分け隔てを取り除き、妬みと争いを退け、とも歌うが、神父様は、世の中には差別があり、妬みや争いもある、とも。トランプ政権の再登場によって、世界への様々な援助活動が細り、各地で緊急支援を求める声が上がっている。差別や妬みは私たちの心の中にもある。弱い自分を憐れんでくださるよう祈りながら、許してくださる神に近づいていきましょう、と講話を結んだ。報告、庄野秀樹。写真、瀬戸隆神父。写真の説明、瀬戸隆神父様の顔写真があります。写真終わり。新しい道への第一歩であり、始まり。門司聖母幼稚園、閉園。2025年3月末をもって閉園した門司聖母幼稚園は、1954年4月、門司の別院の地に、カトリック門司教会と同時に開設。この時の建築費のほとんどが、創設者エミール・モーゼ神父様の生まれ故郷、フランスのメネルア県ポプレシオ市の人々の善意による募金であったとお聞きしております。2025年3月の卒園時を含め、門司聖母幼稚園から5020人の園児が巣立ち、71年の長きにわたる歴史に幕を閉じました。子供は神様からいただいた尊い宝。子供の心に種のように巻かれている可能性を大切に育み、伸ばすことという園の方針を心に留め、私たち保育者はカトリックの教育理念、心の教育を大切に、子供たちと、そして保護者の方々と共に、今日まで歩んでまいりました。日々の保育は、かけがえのない毎日でしたが、決して楽しいことばかりではなく、苦しんだり、悩んだりの連続でした。しかし、そこには、いつも子供の笑顔と、周りの人々の支えがあり、神様からの大きな愛に包まれていたと思います。神様は常に弱い私たちに寄り添い、正しい方向へ導いてくださいました。幼稚園最後の年、閉園を見守ってくださった杉原博信神父様はおっしゃいました。閉園は悲しいことではありません。私たちも今は、閉園は新しい道への第一歩であり、始まり、と思えるのです。出会ったすべての人たちに、そして神様に心から感謝いたします。主任、中村徳子。写真、旧門司聖母幼稚園園舎。写真の説明。教会と旧門司聖母幼稚園園舎の全体の外観です。写真終わり。知りたい、福岡教区内の修道会、最終回、 福岡教区には現在30ほどの修道会、宣教会から司祭、修道士、修道女が派遣され、それぞれのカリスマで働いておられます。一昨春より紹介しているその修道会や宣教会、最終回は福岡教区で一番歴史の長いシャルトル聖パウロ修道女会です。シャルトル聖パウロ修道女会。シャルトル聖パウロ修道女会は1696年、元禄9年、フランスで設立されました。五大陸の各国で教育事業、医療及び社会福祉事業を行っています。日本では1878年、明治11年、北海道函館に渡来した3人の修道女によって、福祉、医療、教育事業が始められました。教育事業は現在全国に多くの姉妹校がありますが、福祉事業は函館と八代の2カ所です。熊本県八代市にある修道院は、1900年、明治33年、当時の八代教会主任コール神父の要請により、東京から3人の修道女が派遣されました。1人は医師の資格を持つスール、フランス語で姉妹という意味、ウラリ、そして他の2人は看護師の資格を持ち、着任早々、孤児のお世話、診療所等の奉仕活動を始めました。現在も敷地内に現存している記念館、国登録有形文化財は、八代修道院の建物として建設されたものです。この時に始まった福祉事業が、現在も続く児童養護施設、八代ナザレ園のルーツです。ちなみに、スール・ウラリが1920年、明治43年に創立したのが、八代女子技芸学校で、これが現在の八代白百合学園高等学校のルーツです。青年の今年は、八代修道院創立125周年を迎えます。これからも神の慈しみにより頼みながら、時代とともに大きく変化する社会環境の中で、福祉、教育事業をともども、身近な社会的ニーズに応えるべく、いと小さき人々、特に子供たちに寄り添っていきたいと思っております。シスター・富田美智子。写真、記念館、シスター・富田撮影。写真の説明、記念館全体の外観です。写真終わり。熊本諸宗教対話グループ。長円寺を訪問。熊本諸宗教対話グループは、1992年に新名山諸宗教対話センターにより設立されました。活動準備のため、4年間の勉強会を経て、毎年3、4回、寺院、神社、宗教施設を訪問して、対話活動をしました。今年最初の活動は102回目になり、3月2日に熊本市の長円寺を訪問して対話活動を行いました。長円寺は間もなく創建400年を迎えます。参加者は熊本諸宗教対話グループメンバー、熊本地区小教区からの16人、カトリックではない方々、長円寺関係者、 十数人と多くの方々でした。対話集会は和やかな雰囲気で始まりました。訪問先の長円寺は2016年4月14日と同16日の大地震で全壊し、最近ようやく落成祝賀会を迎えようとしています。対話集会の初めに長円寺住職原応仁上人の挨拶をいただきました。話はこの長円寺と日蓮宗の歴史を振り返りながら進められました。原住職ご自身は諸宗教対話に光を見出していること、最後に長円寺諸宗教対話グループを作って深名山を訪問したいとにこやかに話を締めくくられました。深名山からはシスターマリア・デ・ジョルジが大阪の日蓮宗妙見覚寺の皆様との出会いなどを多くの映像を披露しながら説明しました。その後出席者の講義増進のために質疑応答がありました。報告深名山。写真、和やかな雰囲気で進行する対話集会。写真の説明、正面にボードがあり、ボードに書かれていることを住職が説明をしています。それを参加者が熱心に聞いているところです。写真終わり。ブック、読みませんか？野百合の参加、新約聖書の女性たち、クリス・ヒロミ、著訳者など、社会の片隅に排除されていた女性たちが、救世主と出会った瞬間、奇跡が起こりました。これら名もなき野の花たちは、輝くばかりの栄光を浴びて変えられたのです。差別にも負けず、世の荒波の中で、主の復活の証人として生き続けました。前書きより、一流社発行、税込み価格1540円、表紙の写真があります。